どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田屋薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を私、国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとでお届けしておきます。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかテンション低いんでね、小林さん、どうしたの？あ、京子さんがね、今日で最後だから寂しいんでしょねえ、ほんとテンションもう分かりやすいね、小林さんね、ほんとね。今日もよろしくお願いしますね、小林さんね。はい、よろしくお願いします。ということでですね、ゲスト会第3回目ですね。今日もですね、アーユルヴェーダアドバイザーの京子さんに来ていただいております。京子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんもうマックスですね、本当ね。あなたは本当わかりやすいね。はい、よろしくお願いします。ということでね、あの3回目ですね、京子さん、ありがとうございます。あの3回連続で、
はい、ありがとうございます。
お越しいただいてね、またあの次回から一人で喋ると思うとですね、僕もね、小林さんも非常に寂しいので、またぜひあの遊びに来てくださいね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、はい、あの第1回第2回とですね、まあ第1回はね、アーユルヴェーダって一体どんな医学なのってことを中心に、京子さんにね、いろいろお話伺いました。でね、前回はじゃあそんなアーユルヴェーダの知恵を、まあ、具体的に、ね、あの日々の生活の中でどんな風にして生かしていくのかなって話をね、あの京子さんにしていただいてですね、やっぱりね、あの漢方との共通点が多いなってことがね、こうお話ししててすごく感じましたよね。
はい、うん、はい。
なのでね、もう本当にあの、ね、前回のお話じゃないけど、本当特別なことじゃないですよね、アーユルヴェーダの養生もね。
そうなんですよね、うんうん、
だからね、本当ね、まあ、自然に即した生き方というかですね、でも京子さんでもちゃんと偉いですよね、起きる時間とかね、だいたいもうバチッと決められててね、
はい、もうあのアーユルヴェーダを学ぶ前がひどかったので、私は。はい、
でもやっぱりそうね、仕事が忙しかったりね、いろいろでね、どうしてもそういう生活がね、続くと、やっぱり何か体にとってしなくちゃななんてことがやっぱりきっかけだったんですか、そのアーユルヴェーダを学ぼうってね、こう考え
て。そうですね、うん、もう完全に体が悲鳴を上げて、免疫疾患の病気になったことがきっかけで、アーユルヴェーダに興味が湧いてきたっていう感じなので、
そうですかね、うん、結構でもそう、あの漢方とかも、もともと漢方が好きでね、やってた方もいますし、あと結構やっぱりそう、特にね、女性の先生で、漢方の、ね、先生で女性の方で結構多いのが、もともと漢方とかはそんなに興味なかった、まあ、例えば普通に薬局で仕事してたとか、ね、そういう感じだったんですけど、やっぱね、自分が不調になった時に、どうしようってなった時に、やっぱりあの漢方の相談に行ったりとか、漢方の勉強した時に、まあ、それで体調が良くなったりとかしたっていう経験がある方が多くてですね、結構やっぱり自分の体調変化で、やっぱこれは何かしなくちゃなっていうので、やっぱり漢方だったりアーユルヴェーダだったりね、きっとそういうのをやるきっかけになるんでしょうね、
うん、はい、そうですね、うん、本当にまあ、ちょっとお恥ずかしいですけど、体を壊すまではね、うん、あんまりこう健康に関心がなかったんじゃないかなって思いますね。
そうですよね、まあ、もともとね、うん、あの京子さん、まあ、いわゆる本業というかね、お仕事の方ですもんね、うん、あの飽食関係というかね、うん、あれですもんね、うん、全然ね、健康産業ってわけではないですもんね、
全く関係ない、ね、うん、仕事をしてて、もうバリバリ仕事しまくってたので、
うん、ね、うん、きっとね、まあ、そういった中での経験が多分今のね、こう生活のね、養生にいろいろつながってると思うのでね、きっとまあ、うん、それも一つのね、いい経験というか、まあ、ね、当時は大変だったかもしれないですけどね、
うん、うん、そうですね、なんかやっぱりそう、大変な時って自分が大変だって気づいてないので、うん、今多分番組聞いてらっしゃる方でも、はい、本当は大変な状態なのに気づいてないっていう方いらっしゃると思うんですよね。
わかります、うんうん、そうかもしれない、うんうん、私大丈夫って思ってる人多分いっぱいいますよね。
そう、いっぱいいると思うんですけど、うん、ね、なんか病気になる前にね、うん、一回ちょっと立ち止まって健康に目を向けてみるっていうのもいいかもしれないですよね、
は
い、
そうですよね、うん、で、まあ、今日はね、そんなまあ、不調というかね、体の弱りとか、まあ、そういう体のサインでは気がつくっていう意味ではですね、ちょうどまあ今の時期に結構お悩みの方が多いと思うんですけどね、花粉症とかね、まあ、あとストレス対策ってことをちょっとね、まあ、京子さんにいろいろ聞いていきたいと思うんですね。で、はい、花粉症とかもなんかまあね、国民病なんて言われてますけど、まあ、全然へっちゃらな人もいますしね、うん、 あのなんかもうこの世の終わりみたいにぐしゃぐしゃになっちゃう人も結構いるじゃないですか。ね、まあ、でいろんな対策が今ね、まあ、こういう時期なのでテレビとかでもいろいろやってると思うんですけど、あの花粉症みたいな、まあ、アレルギーの疾患ですね、アレルギー症状みたいなものって、うん、あのアーユルヴェーダだとですね、まあ、どういう対策とか予防法とかね、あのこの時期ならではのこういうなんか対策みたいなのがあったらちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、う
ん、そうですね、アーユルヴェーダの、 あの特性の一つというか、うん、アーユルヴェーダっていうのは、うん、区分化をしないっていうことをすごい重要視してるんですね。
あ、区分化、
うん、あの男性だから女性だからとか、うん、はいはい、30代だから40代だからとか、花粉症だから風邪だからとか、はい、そういうことじゃなくって、うん、花粉症だっていう、うん、あの症状があったとしても、うん、じゃあどういう花粉症なのかっていうところを見ていくことがすごい大切なんですね。
一緒だ、
人によってね、やっぱり違いますよね、うん、花粉症の症状もね。
もうほら、漢方もね、中医学も全く一緒ですよね。うん。うん、あ、やっぱアーユルヴェーダもそうなんですね。うんうん、やっぱその、ね、うん、どういう花粉症、うん、どういう花粉症かというか、どういう状態かというのが大事ってことですね。
あ、そうですね。うん、性質で見ていくっていう言い方をするんですけど、あの、冷えてるのか、うん、あ、暑いのかとか、はい、か、あの、乾燥気味なのか、うんうん、何かこう、重たい感じがあるのかとか、そういった性質を見ていくんですね。
じゃあ、本当一緒だ。漢方でもほら、結局ね、うん、あの、漢方だとほら、病名で選ばないってよく言うんですよね。花粉症だからこの薬ってわけじゃなくて、うんうんうん、あなたの体がどうなってるからこういうものを使いますっていう感じなんですけど、うん、じゃあアーユルヴェーダは基本的にはそれと同じような感じっていうふうに認識していいんですかね。
あ、そうです、うん、同じですね、
はい、ちなみになんですけど、うん、やっぱりね、今の時期ちょうどほら寒暖差もすごいじゃないですか、うんうん、なので ね、うん、あの中医学だと寒のタイプって言ってやっぱ冷えからくる花粉症の方が非常に多いんですけど、うん、あ、うん、なので、
うん、
アーユルヴェーダだとやっぱいわゆるその冷えからくるようなあの不調の場合だと、うん、まあ、どういうようなあの、まあ、養生というか体のお手入れ法なんかがおすすめでしょうかね、うん、
あ、やっぱりね、うん、基本は体の中から温めるっていうことがすごい大切なので、はい、コウタ先生もね、うん、よくおっしゃってますけど、冷たいものをガブガブ飲まないとか、
はい、そうですね、う
ん、はい、あの温かくて、うん、まあ、油分と水分を含んだ食事を、うんうんうん、あの味の優しい味のものを食べましょうっていうふうに言われてるんですけど、 あとは、まあ、体を温めるスパイスなんかもあるので、うん、まあ、身近なものだとね、はい、あのブラックペッパーとかなんか、ね、
なるほど、
あの皆さん持ってらっしゃると思うので、うんうんうん、まあ、そういったものを取り入れたりとか、うん、そういうような養生になってきますね。
やっぱその辺はね、やっぱ体の内側からですよね、うん、あの、まあ、外側からたくさん着込んでもね、やっぱり内側が冷えたら仕方がないので、うん、やっぱり冷たい飲食を控えたりとか、うん、あとやっぱブラックペッパーみたいなものはね、うん、割と、まあ、どこのいわゆる黒胡椒ですからね、どこのお家でも大体ありますもんね。
うん、そうなんですよ、うん、そうそう、あともう一つ、はい、その冷えとすごく関わりがあるのが、うん、乾燥っていうところがすごい関わりがあったりとかもするんですね、
乾燥ね、
今の時期って、
ね、そうですね、うん、はい、
そうなのでね、うん、私も実はひどい花粉症で本当にこの世の終わりかっていうぐらいの花粉症 だったんです、はい、去年ぐらいまで、はい、でもやっぱりその整え方っていうのを自分で分かってきたので、はい、今年はその乾燥のケアっていうのをすごくあの注意してやってて、
そうなんですね、
うん、はい、もうそれこそあの皮膚、はい、皮膚の乾燥っていうのも、うんうんうん、あの実は花粉症の症状に関係あったりとかもするので、保湿をしっかりしてあげたりとか、はいはい、あとは空気を、うん、あの潤すために、うん、加湿器をつけたりとか、はい、そういった工夫もしたりしてますね。
そう、乾燥はね、確かにね、うん、あの中医学でもあの花粉症って五臓でいうと肺、うん、肺鼻大腸って言ってね、うんうん、やっぱり空気に触れるところが弱るとなるなんて言ってね、うんうん、そこはね、そうじゃって言ってやっぱ乾燥に弱いんですよね、
うん、あー、うん、なるほど、
だからそうか、やっぱりアーユルヴェーダでもそのやっぱ乾燥みたいなものはそういうアレルギーとかこういう時期、うん、花粉症みたいな症状に対してはやっぱり良くないので、まあ、その辺のケアもしっかりしといた方がいいですよってことですね、うん、はい、
そうですね、うん、結構ね、乾燥っていうのはいろんな症状を引き起こしやすいんですよ、はい、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
体のね、潤い不足は ね、いろんなところにつながりますもんね、うんう
ん、はい、普段からね、整えておくといいかなって思いますね、うんうんうん、意外と乾燥はね、はい、すぐ気づけるんですよね、あの注意して、ね、
やっぱあれですか、肌のお肌の状態とかそういうところからあれですかね、こう分かるところが多いですかね、
う
ん、
そうです、 そうです、はい、なんかあの、うん、結構ねあの美容に関してでも、うんはい、なんか乾燥肌だからこれ塗らなきゃとか、うんうんうん、そういうのもあると思うんですけど、はい、結局あの体の外側乾いてるってことは内側も乾いてるんですね。
そうですね、
うん、
ちなみにあの、うんうん、体の内側からの乾きになんかこう おすすめのものとか、うん、おすすめの方法とかなんかありますか？なんか養生みたいなのってこういうの取るといいよとか、
あ、やっぱりねあの食事にオイルを取り入れるっていうのがすごい大切ですね。
やっぱりね質のいいオイルを取る、うんうん、ちなみにさっきのあのギーとかそういうものとかですかね、
うんうんうんうん、そうですねギーもそうだし、はい、これからやっぱりさっき言ってたココナッツオイルなんかもその、あのね、ちょっと汗ばむような陽気が急にあったりするじゃないですか、はい、今ってね、うん、だからねそういう方の場合は、はい、あのココナッツオイルなんかを取り入れるっていうのがすごくよくって、うん、なんかあの普通にパンにココナッツオイル塗って焼いて食べるとかもすごく美味しいのでおすすめですよ。
よくねあの、うん、ヨコさんインスタとかにココナッツオイル使ったものとか出してくれたりしてますもんね、かけたりとかね、
うんね、そうなんですよ。あとココナッツオイルとココナッツファインっていう、はい、あのココナッツの殻をね細かく、はい、したものとか、うんうん、それもね最近よく食べてて、あのご飯に混ぜておにぎりにしたりとか、
ね、本当ねパンにマーガリンとか塗ってる場合じゃないですね本当ね。
もっと美味しいのいっぱいありますから。ね、
そうだからそう油の使い方ってね、うん、結構そうですよね。アイルベータとかだとね、うん、そのさっきのというかあの前回で、ね、前々回かお話ししていただいたね、うん、マッサージに使ったりとか、やっぱり食べてもいいし塗ってもいいしね、はい、あのいろんな方面で使えるから、うん、ちょっとその油の使い方みたいなのもね皆さんちょっと方がね、うん、いいかもしれないですよね、花粉症の時期なんかはね、
うん、そうですね、本当に健康の味方だと思います、
うん、そうですね、だからやっぱり、ねうん、やっぱり悪い油は良くないですね、気をつけなきゃいけないな本当にね、うん、ね、であともう一つね、京子さん、ほら春といえば中学だとね、はい、春は寒の弱る時期なんて言ってね、寒に触ったりとか、寒作餅とかね、うん、なんかそういう風な話がよく出てですね、ストレスがやっぱり多い時期だって言われてるんですよ、はい、ね、でアイルベーダでやっぱね、ストレス対策というか、まあこれも多分さっきの花粉症じゃないですけど、ほらいろんなストレスがあるじゃないですか、ね、
そうなんですよね、
いくつかもしなんか代表的なので、うんうんうん、こういうストレスにはこういうことするといいよなんていうので、うん、ちょっとご紹介いただけるものがあったら教えていただきたいんですけど、
ですね、はい、これ誰にでも、うん、どんなストレスにでもいいっていうのでおすすめしたいのは、はい、呼吸ですね。
呼吸ね、
はい、呼吸、うん、深呼吸とか、はい、まあ、アイルベーダだと片鼻呼吸法って言って片方ずつの鼻で呼吸をゆっくりするっていうものもあるんですけど、はい、まあ、それじゃなくても普通の深呼吸でもいいので、はい、呼吸を整えるっていうのはすごくストレスにはいいと思います。
やっぱアイルベーダでも呼吸なんですね。っていうか、そうか、アイルベーダってやっぱあれですもんね、はい、運動法だとやっぱヨガとかなんですよね、うん、
ね、そうですね、ヨガです ね、
そうですよね、だからまあヨガといったら呼吸ですから、うん、やっぱりそうですよね、うん、自律神経整えるって意味でもね、うん、呼吸めちゃくちゃ大事ですもんね、
大事ですね、うん、
なるほど、だからねその片鼻呼吸法って多分あんまり皆さんね聞いたことないかもしれないんですけど、うん、ちょっとね、興味ある方いるかもしれないので、うんうん、どんな感じでやるのかちょっと簡単にでもいいので、うん、ちょっと教えてもらっていいですか？
うん、そうですね、うん、鼻を右と左と片方ずつを閉じたり開いたりしながら呼吸をしていくんですね、うん、でちょっとやってみると、はい、左鼻を閉じて、はい、右から吸って、はい、右を閉じて左から吐く、で左から吸って左閉じて右開けて右から吐くっていうこの繰り返しをや
っていく。吸った方と逆の鼻から息を吐くって感じですかね、
うん、あ、そうですそうです、
これでもね、はい、僕も今やりましたけど多分皆さんね右と左で通りが違う人とか多分いっぱいいると思いますよ、
うんうん、あ、そうなんですよ、ね、これね右が詰まってたら、はい、今お腹の中で消化をしてますよっていう、
なるほど、
サインだったりとかもするんです、はい、はい、うん、で右が男性性で左が女性性って言われてて、はい、右と左と両方で呼吸をすることで男性性女性性のバランスを取るって言われてるんですよ。陰
陽のバランスだ、中学で言うと、
あ、ね、そうですね、
なるほど、だから左右、まあ、これだから交互に使うところがポイントってことですよね、
そうですね、うん、
なるほど。だからそうストレスの時はね、でもこうやってね意識的にやっぱり呼吸をゆっくりしたりとかするっていうのが一番シンプルですけど大事な養生ですよね、うん、
はい、誰にでもいいと思います、うん、これは。
だからまあ、うん、もしねこうこの時期ね少しイラッときたりしたらね、うん、まあ鼻を片方塞いでですね、周りから見たらね、うん、あの人何やってるのと思われるかもしれないですけどね、うん、そんなことは気にせずにですね、うん、ね片鼻呼吸なんかはしておくとね、でもちょっとこう気分落ち着きますよね、うん、
落ち着きますね。緊張してる時なんかやるとね、うん、すごくリラックスできると思います。
ほらさっきね京子さんも話してくれたようにね、あなんかね左側が少し通りが悪いなとかね、右側が通りが悪いなっていうので、うん、ちょっとほら呼吸に意識するとそれまでほらイライラしてて何かにね、うん、あの野郎なんて思ってたのが自分の呼吸に目を向けることでちょっと落ち着く感じも出ますよね、うん、きっとね、
うんうん、そうですね、
ね、やっぱぜひそういう呼吸法なんかもね、うん、これからの時期ねちょっとこう割とこうね春はなんかこうせわしい時期じゃないですか、いろいろね年度末らしいですね。
そうですね、環境が変わったりとかしてね、うん、外に目が向きがちだと思うんですけど、うんうんうん、そういう時こそ自分を見つめるっていうのがいいと思いますね。
本当深呼吸するのってね、うんうん、なんか自分の呼吸を見つめるっていう意味では自分自身を見つめることにつながりますもんね。
うん、そうですね、自分をよく観察して大事にしてあげるってことをしてほしいですね。
そうですね、自分を大事にするってことでですね、うんうん、これからの時期ね多分とっても大事なことだと思いますからね、ぜひ皆さんね、はい、そんなことも意識して、過ごしていただけたらなというふうに思います。京子さんね本当に、はい、あっという間の時間でしたが3回にわたってねご出演いただいて本当にありがとうございました、はい。
こちらこそありがとうございました。ね、小林さん、ありがとうございます。
ね、小林さんもなんか大変な気になっててですね。多分今日は一日中なんか京子さんロスで多分しょんぼりしてるんじゃないかなと思いますのでね。またね京子さん、ね、小林さん遊びに来てくれるそうなんで大丈夫ですよ。あ、喜んでますね。めっちゃわかりやすいですね。ということでね、3回って京子さんご出演いただいて本当にありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
遊びに来ていただきたいと思いますので、声かけたときはね嫌な顔しないでぜひ遊びに来てください。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川幸太でした。ではまた明日。